が
るぽん。
ポッドキャストでお送りしている立ち読み師と立花慎吾の雑誌チェック、ついに YouTube 動画版の配信がスタートしました。立ち読みすとで検索。この番組は世界中からの寒波で支えられています。おはこんばんちは、立ち読みすとの慎吾です。私にとって今日は2022年11月15日火曜日です。では今回も長いので早速雑誌チェックです。今日11月15日の三つ星記事は週刊朝日102ページ見出しは広まるチャット文化、短い文章が招く誤解。短い文章でやり取りする LINE が日常に溶け込み、話すように使いこなす人も多い中、一言だけのメッセージが届いて面食らう人もいる。そんなチャット文化に関する記事です。ポイントをピックアップします。この記事のライターは夏に大学の後輩から LINE でワーホリに行くならどこの国がおすすめですかというメッセージを受け取った際に、条件や希望が分からず情報が少なすぎて返事に詰まったそうです。また雑な聞き方によって自分がないがしろにされている、配慮が足りないとも感じて、もし自分が質問をするならばワーキングホリデーに行く理由や条件を明記して丁寧な文章を意識するだろうと思ったそうです。ただ短い文章のキャッチボールに慣れている人には丁寧な文章だと長いと感じてしまう場合もあるだろうし、最近はコスパやタイパ、タイムパフォーマンスという言葉があるように、効率を追求し無駄を排除した気持ちが強いのかもしれないとも思ったそうです。気軽にやり取りができて会話のように楽しめるなど利点が多いからこそ利用者が急増しているとも考えられるからです。さてこの記事ではコミュニケーションを考える上でいくつか重要なポイントがあるとしています。その一つが時間です。どういうことか。話し言葉においては話す時間と聞く時間は同じ長さですが、書き言葉においては読む時間より書く時間の方が圧倒的に長くなりますね。ある人が2時間かけて書いた手紙でも読むのは一瞬、書き手と読み手の間には時間の不均衡が生じます。しかしスマホの普及によって短い文面の瞬時のやり取りが可能になり、その差がぐーんと縮まりました。そこに対話のような断片的な言葉のキャッチボールが起こり、話し言葉を書くという新しい文化が生まれたとも言えます。でも落とし穴もあります。唐突に断片的な言葉を投げかけても相手は情報不足で理解ができない。とは言っても情報が多い方がいいとも限らない。相手が必要としない情報は無駄になります。では短い文章で自分のメッセージを相手に的確に伝えるにはどうすればいいのか、そのポイントが2つあるとしています。1つ目のポイントは情報の背景にある目的を相手に伝えること。目的は読み手の理解を助けます。2つ目のポイントは自分の文章を読んだ人の反応を考えること。知らない相手に質問をする場合、自分が相手の立場ならどう理解してどう返信するか、送信の文面まで想定して書く。つまり送信する前に読み手のフィルターを通して送信文面をチェックすれば文章の質はかなり違ってくるんだそうです。というのがこの記事のポイントで、ここからは私の個人的な意見です。普段ラジオの DJ をやっていまして、毎回リスナーからメールでメッセージが届いてそれを紹介していますが、その際にどういうメッセージが読みやすくて好まれるか、逆に言えばどういうメッセージが読みにくく嫌がられるかというポイントをお話しします。これで番組で採用されやすいメッセージの輪郭が浮かび上がってくるはずです。まずパソコンでメールをプリントアウトした紙を想像してください。昔のようにハガキやファックスなんかの手書きではないので、 字のうまさは読みやすさとは全く関係ありません。字が下手でも問題はありませんね。でもその他に問題があります。それは何か。印刷されたものを見て改行が全くされずびっしり書かれて文章が延々とつながっているもの、切れ目がないもの、これはパッと見でかなりマイナスです。あまり読みたくない気持ちになるんですね。たとえそれが 5,6 行だとしても読みづらいですから。しかもそういう文章に限って途中で意味の塊が変わっている場合が多いんです。なのに改行も接続詞もなかったりする。で、最後の最後にラジオネームなんかがあってもそれも文章につながっていて、よく見たらそこに住所や郵便番号や電話番号も連続して書かれていたりする。まあ、そういうとにかく全部つながっていてすごく注意して読んでいかないといけない、そういう文章は確実に嫌がられます。次に改行や接続詞はあっても全体としてものすごく長い文章、文章量が多いもの、これもパッと見でかなり読む気が減退します。イメージ的には連続して20行から30行それ以上という感じでしょうかね。で、実際に読んでいくとやはり文章にまとまりがなく無駄が多い。いくら文字数の制限がないとは言ってもあまりにも長い文章は嫌がられます。では具体的にどうすればいいのか。基本中の基本としてなるべく改行をすべきで、1行の改行の文字数の目安は全角で20文字から30文字程度です。1行の右側いっぱいいっぱいまで書いてそのまま延々と書き続けたりしないこと、また一つの意味でまとまっている文章の行数も10行程度、多くても20行以内、これが基本です。で、一つの意味のまとまりが終わったらそこで改行ではなく段落を変える改段落を行うことも重要です。そうすると行間が少し大きく空いて段落が変わったなと分かりますね。この場合は改行を2回行ってもいいと思います。段落が変わったと分かりますからね。で、文章は長すぎると良くない一方で短すぎても嫌われることがあります。それはまあ内容というよりも礼儀のような部分ですね。ここ数年普段自分のツイッターでつぶやいているような誰に対するものか分からない、つまり特定の相手に対するメールではない、ただのぼやきや独り言のような言葉を番組にメールとして送ってくる人が増えました。おそらく LINE の影響もあるんでしょう。しかもそういう人に限ってそのよくわからない独り言を何度も送ってくる、これはかなり失礼に感じます。ですからそれが紹介されることは稀だと思いますね。だって独り言で話しかけられていないわけですから。またパソコンで見た時に綺麗な改行をしていてもスマホでは変なとこで改行になって見にくい場合があるので注意が必要だとされているんですけれども、番組のメールというのは基本的にパソコンで印刷するので画面の小さいスマホで見やすければパソコンのソフトで印刷してもほぼ見やすいはずです。それからメールというツールの弊害もあると感じています。写真を簡単に添付できるようになったせいでメールの本文は手を抜いて適当に書いておいてですね、写真で話を済まそうとする人が非常に多い。それでは他のリスナーに伝わりません。 DJ やパーソナリティは写真を見られますが他のリスナーとの共有ができない。その写真のどこの部分に感動して何を伝えたいのか、それを自分で言葉にしないとダメです。写真に語らせたら意味がないんです。自分の言葉でメールを書かないと。その言葉をお互いに想像しながら味わうのがラジオですから。加えて地名、人名、固有名詞でそれを全く知らない人は読めないかもしれないと思えるような漢字には振り仮名を振ること、これも大事です。例えば何々町なのか何々町なのかも間違いがないように本来調べないといけないので、そういう時間がないときはメールそのものが紹介されない場合があります。というわけでまとめますと、番組へのメールは読む人、相手を意識して改行などで最大限読みやすさを考え、長すぎず短すぎず何が言いたいのかをコンパクトにまとめたメールにする、 それが紹介されやすい秘訣です。もちろんこのメールは番組では紹介しないでくださいねというメールは紹介されやすさを気にする必要はありませんけれどね。まあ、あとは私の番組に限って言えばですね、メール本文の内容が面白ければ多少長くても紹介される可能性は十分にありますね。もっと言うと面白い間違いも紹介される場合がかなり高いです。例えばティーバッグをティーバッグと書いてくる人とか、
海外からのカンパはペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで、
国内のカンパはみずほ銀行から、
詳しくはシーサーのサイトで。